東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
こっちゃんと阿部さん。この番組はめっきり人の訪れないお店秘密屋の店長こっちゃんがちょっとの間皆さんを一風変わったでもどこにでもある空間にご案内します。珍しく晴れてます。ピカピカのサニーデーです。どういうことでしょうか。この後向こう1週間大雪大雨なんてことにならないでよ。店長怖いです。はい、というわけで皆さんこんにちは、こんばんはの方もいるかもしれない、秘密屋の店長 DJ こっちゃんです。本当にね、晴れてる、全然傘いらない天気です。え、なんでなんでなんで、どういうことこの SE おかしいよね。ウェーイとかさ、イエーイみたいな、そういうんじゃないんだ。そっか、まあね、雨の日も大事なんですけど、やっぱ晴れがいいですよ。楽しい気分になります。なんでという感じでですね、番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなど送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストアもしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。パソコン版のレディオ365プレイヤーからもご利用になれますので、レディオ 365ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしています。それではこっちゃんと阿部さん第59回目放送、今日はツインテ DJ 始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。The History of Them Returns。 このコーナーでは学校の授業で取り上げられない歴史上の人物をこっちゃんが気合を込めて紹介するマニアックな歴史上のコーナーです。今回はですね、前回に引き続きまして、あの人の教科書に載らない真実2でございます。さあ2ということで何を話そうかなと思ったんですが、織田信長関連で最近分かってるというか、実はね、真実違ってたよっていう研究結果があります。それは皆さんご存知、長篠の戦いの一節。長篠の戦い、絶対教科書で習ってますからね、思い出してください。織田信長と徳川家康の連合軍は最強と言われた武田軍の騎馬隊を鉄砲の三段打ちで打ち破った。これが長篠の戦い、三段打ちですよ。覚えてますか、あの織田信長がね、あの当時超ナウイ鉄砲を使った戦です。でしかもただ鉄砲を使っただけではなくて、3人1組で一番最初の人が鉄砲をパーンと撃ったら、その人は一番後ろに戻りまして、鉄砲をきれいにして、で火薬をつめつめ詰め直すんですね。それをしている間に2番目に待機していた鉄砲隊の人がパンと撃って、その人も撃ち終わったら最後尾に戻り、3番目に待機していた人が鉄砲を撃ち、撃ったらまた後ろに戻るという、このローテーションシステムで回っていく三段打ちですね。この三段打ちが実はされてなかった、鉄砲もあんま使ってなかったんじゃないかと最近言われておりますよ。どういうことか、長篠の戦いが行われた地に鉄砲玉がほとんど残っていないなどの理由から、織田軍は鉄砲を使っていなかったんじゃないか、まあ、使ってたとしても本当に少しじゃないのかと言われております。これですね、とあるテレビ番組でも 検証実験を行われていました。私ももうね見ましたよそれどういう風に検証したのかと言いますと、まあね、本当に鉄砲で撃って人殺しちゃうのもあれなので、三段撃ちグループと、あとは戦で大事な足軽、まあ、ちょっと長めの矢を持って一番最初にこう走っていくあれですよ。ちょっと言い方悪いと捨て駒的なあの人たちの役をした人グループで、お互いにじゃあスタートって言ってから鉄砲隊は鉄砲を撃って後ろに戻る、鉄砲を撃って後ろに戻る、足軽隊の人たちは別の場所でスタートって言われたら思いっきり走っていくと。その実験を別場所で行って、でどのタイミングで鉄砲隊の人たちの位置に足軽役の人たちが到達するのかっていうのをこうね映像で組み合わせて測ってみるというやってたんですよ。そしたらもう物の見事に鉄砲隊の方がグッダグダなんですよ。てかもう一番最初はいいんですよ、待機してる状態、もう準備万端で3人待機してる時は打って戻って打って戻って打って戻ってっていうのがもう綺麗にできてるんですけど、もうあのね一番最初の人が2番目のターンに間に合わないんですよ。鉄砲を綺麗にして弾を詰め直して撃つっていうのがもうたかが2ターン目でできなくなっちゃってて、っていうことはもう3段撃ち間に合わないんです。もはや足軽も鉄砲に撃たれずに生き残ってたら普通に鉄砲隊の人させちゃうんですよっていうね。ちょっともう織田信長みたいながっかりなんですけど、まあ結果ね勝ったからねどうということはないんですが、三段打ちダメかと思いましたね。では次行きたいと思います。前回真田失礼いたしました。前回真田幸村が生きていたという説があるとお話ししたんですが、今回は石田三成そして島左近は生きていた説が浮上しております。どんだけ生きていた説があるのね。基礎知識ですが、関ヶ原の戦いで徳川家康と石田三成は戦うが、戦いの最中で石田三成の側近である島左近は戦死、石田三成も捕まった。そしてその後石田三成は処刑される。なんで処刑されるって分かってんのにさ、処刑されたって分かってんのに生きてる説があるんですかっていう話ですよ。まあ、最近のミステリー結果としては、石田三成は徳川家康がその才能を惜しんだと、そして親しい人にかくまわせたなどして生き残ったという説がある。また島左近は関ヶ原の戦いで行方不明になっているので生き残った説があるということです。どうですかね、どうなの。あ、島左近は本当にその行方不明、最終的に行方不明だから、まあ、どっかでねポッと生きててもいいかもしれないけれど、三成だって処刑されたんだよね。あの柿の話とかさしながらさ、最後の最後までこう喉を潤してもうなんとかして死の間際まで家康を殺そうとしてた石田三成ですよ。いくら才能を惜しんだからっつって家康さんダメでしょそれはまたあのブラックコちゃんの殺しとけよ死んどけよっていうコメントになっちゃうんですけど、どうなんだろう、どうですか皆さん。でもちょっと島左近とか生きててもらってたら嬉しいかななんて思いますよね。左近さんってだって、でもそうするとさ、島左近は死んでもなお相手の生き残った兵たちに悪夢を見せるぐらい凄まじい喧騒で殺しに来たわけじゃないですか。そういうかっこいい逸話も台無しになるのかなって思うと、やっぱり行っとけよ天国行っとけよって思います。どうでしょうか皆さん、 そんなところでですね、長篠の戦いと石田三成嶋左近生きてた説を話してですね、終わりにしたいと思います。というわけで以上 The History of Them Returns のコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
If you have iTunes and iPod, whenever, everywhere, somewhere, let's take it to the outside. Get wired. Radio
365. ストーリーテラー。このコーナーでは小さな作家やビビさんの作品を朗読するコーナーです。それでは今回のタイトルはリリーの思惑後半です。その頃リリーはといえば、広場から数十メートル離れた物陰から住人たちの様子をひっそりと伺っていました。
みんな頑張ってるな。
そうかと思えば駅の方をキョロキョロと見渡しては時計とにらめっこをしています。その姿はまるで誰かを待っている様子です。服装もいつにも増して気合が入っています。実は今日は待ちに待った刑事との初めてのデートの日なのです。本当なら堂々としていたいものですが、住人のみんなとの作戦決行の日がデートの人かぶっただけでなく、待ち合わせ場所までかぶってしまったのです。苦渋の言い訳として、日曜日は家の用事がありどうしても抜け出せないとみんなに断ってきたので、リリーとしてはどうしても見つかりたくはありません。特にユミだけには絶対に。
みんなごめんね、でも今日だけは許して。
物陰で一人こそこそしながら、リリーは広場と駅の方を行ったり来たり視線で追っているのでした。しばらくすると駅の向こうから見慣れた背格好の男性がやってくるのが見えました。刑事です。いつものようにおしゃれな服装と相変わらずの優しい笑顔を浮かべながら、リリーへと手を振っています。その姿を見ただけで、リリーの心はドキドキとなり始めました。もう心臓が口から飛び出てしまうほどです。ごめんね、遅くなって。待ったかな?と、軽く髪をかき上げながら、刑事が言いました。
ええ、全然。私も今来たばかりなんです。
本当は、待ち合わせの30分も前から来ていたのにもかかわらず、リリーは精一杯のさりげなさを装いながら答えました。じゃあ行こうか。
はい。
満面の笑みを浮かべて、リリーは返事をしました。こうして、リリーと刑事は、お互いの肩を並べながら休日の街中の雑踏へ繰り出しました。浮き足立ちながらリリーが初デートへ出かけたその数十メートル先では、相変わらず住人のみんなが頑張っていました。始めたばかりの頃は人数が少なかった駅前広場も徐々に集まる人々が増えてきました。
自分たちの住んでる町でこんなことが起きてたなんて。
新しいものができることって必ずしもいいことばかりじゃないんだな。
町の再開発のためとはいえ、今まで住んでた場所を奪われるなんてひどすぎる。それもたった2週間後に強制退去だなんて。
住人たちの訴えや思いを聞いた町の人々は口々に言い出しました。署名に参加する人たちもどんどん増えてきています。 由美も汗をにじませながらのぶさんと共に風船を配り続けています。その時、
この猫かわいい
と小さな男の子がふと声をかけてきました。由美はくるりと振り向き、ありがとうと尻尾を振りながら人泣きしました。その瞬間、雑踏へ消えていく中で、由美はすごく見慣れた誰かに気づきました。あの後ろ姿、あの髪型、あの歩き方、なんだか私にそっくり。え、ってことはあれはリリー？由美は注意深く目を凝らしました。やはりどこからどう見てもあれは自分そのものであり、リリーの姿です。しかもよく見ると隣には見知らぬ男性もいます。確か昨日の話では、日曜日は家の用事がありどうしても抜け出せないからって言ってたのに、なんで嘘なんか。雑踏に紛れていくリリーの姿を由美は納得いかない気持ちで見つめていました。そしてなんだかこんなに頑張っている自分たちの姿がひどく馬鹿らしく思えてきました。由美は唇をかみしめては尻尾をくたんと地面に振り下ろしました。はい、いかがだったでしょうか。リリーの思惑後半ですね。いや、これはリリーちゃんいけませんよどうなんだろうね。よく、でもやっぱり男の子との初デートだもんね、リリーちゃん。仕方ないんだけどさ、どうなんでしょうか。これは女友達をなくしますよなんてことを猫に言ってもしょうがないか。まあね、リリーはリリーでデートをこの時ばかりは楽しんでほしいという気持ちもありつつ、由美ちゃん絶対怒ってますよ今後の展開に期待したいと思います。以上、ストーリーテラーのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、 スマートフォンでお楽しみください。
こっちゃんと阿部さん、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめ、 The History of Them Returns では、あの人の教科書に載らない真実2、そしてストーリーテラーではリリーの思惑後半を読ませていただきました。どうですかね、でオープニングで言うのを忘れたんですが、私は今日はツインテールです。可愛いツインテール女子、私は大好きです。なんでですか。局長は私のすごいショートボブがいいらしいんですよ。でもね、本当に今中途半端な長さでどうにもこうにもならないんですよ。なもんでツインテにしてます。つけ毛ですね、つけ毛。
それはないない。
何それ最近それ好きですよね。ありだと思いますよ。私はまあ、あの年齢が年齢なので、これ以上上がってしまうとなかなかできない、おばさん何やってやって言われちゃうツインテールなんですが、今年ぐらいは頑張ってやれたらいいなと思ってます。はてさて、私先日からブログも始めましてですね、 Facebook、Twitter などでも更新するとき連絡いたしますので、ぜひ見てみてください。それではこっちゃんと阿部さん、第59回目放送、今日はツインテ DJ これにて終了です。ここまでのお相手は、今日は晴れてよかったです、ありがとうな、こっちゃんがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.